はい、おはようございます。チムシマトとデジャムシの声、これを今一人で喋っているということは、兄貴ゲストは、失敗しました。失敗と言っても、まあなんつうんだろう、いきなり生放送の方が始まってしまって、到着して9時5分前ぐらいに家に着いて、なら準備がもうできてしまっていて、9時半ぐらいからかなと思ってたら、で9時からもういきなり9時5分ぐらいからスタートしたんで、そのレジオの話をすることもできず、もう始まったらやっぱ、まあ、僕の悪い癖でもあるんですけど、その流れに乗るというか、そのおしゃべりの波に乗っかっていく方に必死になって、もう早い段階で、あ、デジオはちょっと諦めようと、まあ、今日はもうこっちがこれをやるのがメインだったから、生放送で頑張ろうということで、生放送喋ってきました。あ、寒いですね。やっぱ今もんで帰り、今3時なんですよね。早う帰らなあかんんですけど、まあ帰りでも高速とか道も全部空いてますし、高速の便は良かったんで、分かりやすかったんで、すんなりは帰れると思うんですけど、いやもう行き1時間喋って着いて、そっから9時から10、11、12、1時まで4時間喋って、で、そっから2時間アフタートークして、6時間、一人喋り入れた7時間が鬼のように喋った帰り、今から、8時間目ですね。何時間目から8時間目まで、ちょっとレジオの続きを喋ろうかと思う。病気でしょ、こんなもん。どうしようかなっていうのは、一つはそのあれ、さっきの話の続きで、まあ、横浜のでイベントのことですねがあって、でもう一個は兄貴の話、兄貴と出会った話をの時とかも面白かったんで、でもまあそれはその生放送の時にも最後に、今度はちょっと最初の1時間ぐらいをちょっと共通でラジオ撮らせてくれっていう話はしたんで、まあ、次またいつか分かんないけど行くっていうことにはなってはいるんですけど、まあその時にまで撮っといてもいいかなという、そのイラストがそんなんじゃなくて、やっぱまあ本人と、その話した方がやっぱ兄貴とかやっぱ本当に喋んの上手いから、初任とその時のやつをこうやり取りしながら喋った方が面白いかなと思うんで、まあ兄貴の話はその時まで お預けにしておきますわ。うん、本当にね、なんか初めてその時喋って、そっから割と仲良く、一気にじゃないけど、多分他のあの人と会う人と会わない人が多分いると思うから、僕はもうこっちが好きになったというか、メディアに出てる人としてはチェックしてたけど、その直接自分がこんななんかわーわー喋る、完全に心開いて喋れる人だかどうかは分かんなかったですから、いやーもう 生放送の方ではちょろっと言ったのが、一応、まあ、佐藤さんがなんで来たんですかって言うから、まあ、僕にとって兄貴は業界ではの中でも中で すごい信用度が高い、すごく信用してる人の一人なんですっていう話をしてたんですけど、まあそういうのが話せば話すほど、よくわかる生放送の回でした。でまあまあまあ、だから次回はレジオの方と連動させてもらう話もしましたの で思ったより爆発もしなかったので、まあまあ邪魔にもならないだろうということで、次回はそういう話をして、あの撮らせても撮ってこようと思います。で、まあ今もう早く帰らなあかんので、高速道路爆走中ですけど、横浜のイベントですよね。ルアーはそういうやばいですね。でも行きしな、そうやってちょっと口温めるのもあって喋りながら行って、全然違う話を6時間して、帰りにまた急にデジオの話に一人で戻るっていう、すさまじい日ですけど、でまあ、おしゃべり脳は完全にパカーンしてるんで、まあ話していきます。そうルアーはその置いていく納品物でもあるので、やっぱり僕とそういう大衆なんていうんですか、大型マニア向けじゃないね、あの量販店さんとの接点を考えたり、お客そこで接点を作るお客さんのことを考えると、やっぱりはいマニア向けというよりは、はい、なんかすごくこう信じて使ってみたいと思ってでもらえるものが大事だということで、ルアーのモデルをチョイスと色のチョイスをしたっていう話をしたんですけど、まあ2年目なので、来た人はまあ、少し減ってた気がします。まあ、時間も多分短くなって、前回多分1時くらいから始まったと思うんですけど、今回3時からで、本当によく考えたら決めて作ってもらった時間って4時間とかなんですよね。半日のイベントだったんで、まあそれでわーって来てもらったらなんか対応できなかったっていうのもありますけど、まあでもやっぱ去年散々いろんなところに行かしてもらったんで、まあ頑張ってタイミングが合わなかった、余裕がなかったとしたら別に今回会わなくても名古屋に来てもらうこともありだし、他のイベントも また呼ばれたら行くので、まあまあその近所に来たからぐらいで受け取ってもらったらいいかなとは思ってたから、別にショックとかでもなく、想定内っていうんですかね、理解できるあれだったんですけど、でもまあもちろん全然暇だなとかってなることもなく、半日接客してもらったんですけど、いくつかやっぱ去年と同じ人が来てくださって、まあその中で、まあ、デジオでもコラムでも僕は言わないようにしてる話とかあるんですよ。その残さない、法の場に残さない釣りの考え方というか、わざというよりはなんかそのこういうことを気をつけながら今釣りして してて、まあ自分なりにはそれで成果が出てるから、もしなんか試すんだったら試してみてもらって、なんか感想を教えてほしいみたいな感じで、そのやっぱ言っても自分でも割とこう自分なりに誰に教えてもらうでもなく、近道をせずに、大会に出て、でそのいろんな人の釣りからなんとかそのトップウォーターの釣りへの、あの、何につなげる、つなげて、あこう、まあ、魚のこともそうだし、アプローチもそういう勉強するためにやってきた中で見つけたことだったので、まあ、いや、なんて言うの、まあ、別にいろんな情報をもったいぶるわけじゃないんです、安売りできないって今言おうとしたんですけど、まあ、なんか言って広めていったり、その役に立ってもらうっていうのは仕事だから必要だとは思ってるんですけど、なんかたくさんの人が知っちゃうと効果がなくなることと、別になんかそうじゃないことと情報の種類が2つあると思ってるんですよ。他人を出し抜くっていう行為はやっぱ情報を持ってる人間と持ってない人間の差が出るので、で、まあ、もっとベーシックな知識として、その色の考え方とかルアーのサイズとか、あ、あの使う方とか、そういうのは、まあ知ってもらわないとルアーをなんか使ってもらうのにあたって、やっぱどんどん、あの、同じことでも繰り返し伝えていきたいと思ってることなんで、で基本編の座学みたいなのは、あの、形にして残していく、言ってると思う、していくようにしてるんですけど、まあその、まあ口伝っていう、口 で伝達していく、伝統の伝はの部分も僕は大事にしようと思っていて、まあそれが、その人が例えばこれ聞いて、あの、教えてほしいけどイベントに行けないっていう人がメールしてきてくれたら、別にあの返事しますけどね、あの、要はこの場に残したくないだけで、冊子でなんかその知りたいって言われたら、その絵に関してはちゃんとあの対応したい、あの、なんかなんでそんな行けるやつだけがあって、まあ来てもらうってありがたいからっていうのもあるんですけど、まあそうじゃなくて、あの、ちょっと距離があるとか、土日が多いですから、土日の休みが取れないとかっていう人もいますから、そういうので、なんか、あの、例えば、まあ今回はそういう香典の一つお伝えして、あの、それを1年間かけて同じようにそこに神経を持ってって実験してくれた人の話なんで、あの、知りたいっていう人は聞いてくれたらいいんですけど、直接、まあ、あの、バットは出せないっていうだけで、で、まあ、その、まあ、なんわがっていうほどのことでもないんですけど、ちょっと注意点、自分なりに見つけた魚の釣り方とかのアプローチの注意点をその人に去年話したんですよね。と、その、 やっぱやってくれたみたいで、その結果なんか最初なんかちょっと、まあ、向こうも1年ぶりの緊張されてて、で話してなんかなんだろうと思いながら、そのなんかちょっとなんかちょっと言いたいことがあるぐらいの、まあそんな言い方じゃなかったですけど、パーって言いはなんか話してはって、去年こういうこと言ってましたよねみたいな、で、ああ言ってますよ、今でもそういう考え方は変わりませんよって言おうとしたら、あれを試したんですよって、その結果、そんなに毎週釣り行けるわけじゃないので、月2平均みたいな、よくて3ぐらいなんですけどつって、春から、まあ、秋まで釣りシーズン、ボーズがなくなりましたって言われて驚きましたね。でもう一つが、一緒に行ってる人の後ろで釣りして すげえ釜を掘ることができた。その要は後ろで釣りしても魚を釣ることができたっていう、要はまあ究極のプレッシャー対策というか、前で人投げてますからね。で、まあ船じゃなくてそのフローターだって言われてたんで、まあ距離は15メーターとか喋れるぐらいの距離で一緒に釣りしてるっぽいんですけど、普通に見えてる距離で、それでもう、まあ、なんとか魚を触ることができたって言ってて、まあ嬉しかったのは、それをそういうなんかために道具も少し自分なりに変えていって、なんか合わせていってるっていう話をしてくれて、釣りがあり、釣り方があって、こういうやり方をしたいって言って、ちょっと、まあ、道具の方針を決めるというか変えていけるいったっていう、だからものすごく僕が理想というか自然な感じと道具の付き合い、選び方、自分が僕が思うすごく自然あってほしいその変化をしたっていう話を報告してくださった方がいて、まあそれだけでももう本当にキャスティングさん、そのイベントに大感謝ですね。本当にイベントで若干疲れることもあったし、まあでも去年から始まって増えて始まってそのインストアイベントがなんですけど、まあその対応は、まあ、去年とか1年かけて一生懸命やって、今年からはやっぱ少し楽になったんですよね。その、あれなんて言ったっけ、あ、トレイルルアーっていう、その要は在庫を、僕がイベント用のルアーの在庫を持つっていうことで、イベントの度にすごくそれに全力費やして、本生産の流れがストップしてしまうっていうのを、できるだけ防ぐようにって考えてやったけど、まあ1年目なんで、なくなれば埋めるしかないですから、まあちょこちょこそれにも時間はかかったんですけど、でもまあ、次名古屋でどういう動きをするかわかんないですけど、まあ名古屋にはまあそれをまあ準備したのがあるので、ちょっと気持ちが楽というか、まあドンって売れたらありがたいけど、その後まだその貯蓄をしていかないといけないので、次のイベントに向けて、 まあ、ドキドキはしますけど、でもまあ、それをベースにイベントを回れば、その新作を作っていくのでのブレがもう以前よりははるかにマシだなっていうのと、まあ、名古屋が、場所的にはその規模で出るのは初めてなので、あの今までと違うお客さんが来てくれたら、そういうベーシックなルアーを買ってもらう機会になるので、まあいいかなと思って、関東ではだいぶ安定して買えるようにして、その抜けを埋めてもらうっていうか、できるだけその音声さんでは新作をやっぱ出していきたいので、あの追加で何かを作るっていう機会をなかなか埋めにくいんですよね。まあ何かの機会には、その要は1回の出荷を、例えば今同じルアー新作3色でやってるんですけど、それを要はまあ3っていう形だけ残して数字の管理してるんで、3っていう感じ残して、例えば、まあ、1色で3型っていう考え方でばらして、まあ、あの埋めてもらう、あの要はあれ、あの時買わんかったけどとか、あのルアー興味あるんだけどっていうのを全国出荷で、なんかまあ3種類一気に同じ色で、いや、あの使って、なんか選んでもらうっていうのも、まあ、選択肢としてありだなとは思ってるんですけど、まあ、今のところできるだけこうやっぱアイデアがあるのと設計が終わってるものがあるので、そっちのペースは、新作のペースをやっぱキープ、もっと上げたいんですよね、本当に。なので、まあ一回作ったものはトレイルルアーの方にで、まあ、なんか買い損ねた人とか、買い足した色を買い足したい人とかは買ってもらったりとか、そのイベントの時にちょっと納品する折りからとしてそういうのが入ってれば選んでもらったらいいなと思って、その本当に自分の仕事の大きな流れを決めることが、あの、で当分はこの形でちょっとなんとかやっていきたいなって思える、そのもうずっと数年なんかドタバタしてたんですけど、まあ要は自分が、まあ、出るイベント、その名古屋だとか馬桜でもに対しても今までよりは時間を少し落として、ちゃんとそれでも面白がってもらえるように準備できるかなっていう、まあ、そっちを断ったりとかもやっぱなかなかできないんで、減らさずにでも、新作への時間を割くっていうのをちょっと、まあ、ずっと多分それをやっていかないといけないんですけど、まあ、やり形としてはこれでいいのかなと思って、まあ、だから去年は頑張って作ったけど、別にまあそれが在庫にしないといけないので、まあ相当釣り去年は行けなかったですよね。うん、だから今年はまあちょっと、もうちょっと全体のスケジューリングをまあもっと、もちろんちゃんとさらに去年とは違う形で組みたいと思ってますけど、まあそれでも個人でやってて、こんだけ歩みがペースが遅いのに、ちょっとね、みんなに付き合ってもらってて、お客さんもそうやし、今店にもそうやから、まあなんつうか、依然気を抜けない状態ではあるんですけど、形でうまいこといろんなの、あの進めていけたらいいなぁとは思いますね。でまあそのイベント っていうものの、まあ、やっぱありがたさもそれでこうやって感じれたし、だから、こんなやったら飽きられんちゃうのって思ってた部分すげえあったんですけど、1ヶ月に1回ぐらいあったんで、去年前半は。後半はまあちょっと落ち着きましたけど、飽きられるまでやろうっていう、怖かったけど、まあちょっとそれをやり、そういうことを考えてやってみて、もったいぶらないというか、で、まあ、本線をもう一回ちゃんと作っていく、新作の本線を作っていく、まあ大変じゃあ大変ですけどね。いや、まあちょっとなんとか去年の貯蓄を生かしながら、いやちょっと急ぎたいんですけどね。もう1月の 1月終わりそうですけど、はい、っていう感じで、まあ、1月はミムさんの仕事が1個あって、そこまでは別に他の仕事やってたけど、名古屋までの間はちょっと短かったし、準備そんなしてなかったので、まあ、その間はちょっともう一回ものすげえそれに注ぎ込みましたけど、また今は名古屋に向けてと本出荷を また継続でやっていく段階に戻りました。まあ、3つあるとちょっとパニックるんですけどね。ちょっとこう、あ、間違えた、あぶねー、通過しちゃったらすげえ金額が上がるとこだった。よかった、トラックがそこまでスピード出してなくて。外環状線っていう、こっちの、すいません、外環状線っていううちの方に向かっていく高速道路に、乗り換えるところです。いやー、でもこっから1ヶ月半ビチビチに頑張らないとなっていう。金になるのは遅い仕事とかもあるので、生々しい話すると、今ここ最近の仕事がすぐに振り込まれるのがなかったので、実際めっちゃ仕事してても爆裂に今お金なくなって思って恐怖ですけどね。本当に持ちこたえれんのかっていうぐらい注ぎ込んだ分の次帰ってくるのが、でも帰ってくる頃にはブランクの注文ももう始めないといけないから、やっぱ本出荷頑張んないといけないですね。やっぱりちょっとそこまでつなげをよくできなかったんで、前の本出荷の金を残したまま次の本出荷まで行きたいって去年思って頑張ったんですけど、無理でしたねまた自転車操業に戻りました。はい、まあ、それでも、仕事はあるし、なんとか喜んでもらったりもしてるんで、頑張るしかないんですけどね。急に事務的な仕事のことを思い出したので、ペンギンマジックで
書いて、したけど、
ついに疲れが来ましたね、やっぱ。ちょっと安心してるのと、部屋があったかくな、部屋というか車の中があったかくなってきたのもあるんですけど、あーちょっとなんか一仕事終えた感、その生放送の一仕事終えた感が今パッと来ましたね。ちょうどレジオのそのイベントの話もとなんか終わって、まあそう、次は、本出荷とのいじりのいじりスティックのレビューと、しかも、全国版は今までイベントでちょっと先に出させてもらって申し訳なかったですけど、その作ってたのと違うセッティングなんで、完全に、まあ、それはまだ世には出したことがないモデルなので、長さはイジリスティックで一緒ですけど、なんて言うんだろう、あの最初ビートって呼んでたんですけど、ビートではないんですよね。うねりが強く出るモデルを本出荷の方で出そうと思って、ちょっとトップウォーターで使って見た目が分かりやすく、あの動いてるモデルを本出荷の方で出そうと思って、イジリスティックに関してはちょっと最後の設定で2種類に分かれたんですよね。でどっちも面白くて、 どっちも魚釣れて使い分けができるなと思ったんで、なんかちょっとマニアックなセッティングのものを先にまあ出させてもらってたんですけど、イベントをどうしても盛り上げたくて、だけどそのワイドに動く方は、寝かしてあって、そう名前はまだだから、そのワイドにするのか、なんかそういうなんかちょっとずっとビートって言ってて、で先に出したやつは可変モデルなんですけど、その速度でちょっと動きの質が変わるんですけど、で今度のやつはそれどちらかというとその一定にそのうねりが続けるっていうモデルで、あのちょっと使いやすい設定にしてあるんですけど、まあ、それをやってて、まあ1ヶ月半やから名古屋ももうスタートして、あのアイトレイルルアーとかお寿司持っていくんで、お寿司の抜けてるのとかを少し足して、でまあもうちょっとその金のシャチホコっぽいやつとか、なんか前は金とかピンクがイメージカラーで、その色でみんななんかルアー作ってはった印象があるんですけど、今年何も言われへんかったからわかんないんですけど、でもまあ僕はその印象がキープキャストにはあるので、一応まあ金とかをまあ、使ったりとか、金色系をちょっと、まあ、イメージに、メインに持ったり、ピンク入れたりとかっていうのやろうかなとは思ってますけど、まあ、多分一型2色ぐらい、名古屋用のやつは、一型2色ぐらいで、まあ、少しあのまとめて、何種類か。一色やとどうしてもこの色があんま好きじゃないっていう人がそのモデルはでも使いたいってなったら、いや難しいので、まあこの前のあれはほぼほぼ一色でしたけど、あのクラウン、それでも腹白と腹黒に分けましたからね、4人くんアドバイスですけど、でもまあちょっと取れるルアーや寿司残してんのを持っていくのに対して、またあんまり名古屋用のそういうルアーが種類を増やすとなんか分かりにくくなる ので、まあ、色をとかはできるだけまとめて、その、いい色、やっぱ潰しきけどパンチがあるっていう、その夢のような色を考えようと思ってます。うん、でもまあそういうの具体的にバチンって先にイメージ描いた方が作業はかどるから、本当に早い段階で、完成図を作った方がいいですけどね。ぼんやりでベースの作業とかするよりはもうこの色のこのルアーを仕上げていくんだっていうモードでやった方が圧倒的にこう入っていけるんですよね、作業が。いじりはもう色決まってますけど、3色4色でどうしても割れて、自分の中でまあなんか、うん、少し冷静になってもう一回3色で1色だけ残してあとの2色作り変えましたけどね。でもまあとってもいい配分、3色どれも面白くて色分けもできる配分にで色決めしました。チャート系、チャート&ダズラー系、僕の今の流行りの一つですけど、チャートベースにプラスそのダズラーってキラキラするやつ、前回そのあのホットタイガーでクワメス塗ったやつですけど、チャートダズラー系の色違いと、何やったっけ、あもう一色はあのマイブームのプロブルー、中間明るめの中間色、変化も弱い目っていう、その全体的にぬるぬるな感じ、あの角が出ない目の周りだけグッと黒入れるけど、それ以外はすごく変化を変化さしてんのに、腹横肩背中って色の変化4段階あんのに、ぬめっとこうつながってる、あの変化が弱くて水が綺麗なとこでも、いや嫌われにくい系の色は、パンチが出にくいので売れにくい系の色になりやすいんですけど、まあどうしても入れたくてそれを残しました。あと何やったっけな、あの止まった系の色ですね。その2つはちょっとパールベースだったりダズラーフィニッシュだったりでキラキラするんですけど、もう1つはもうちょっとあのペタッとした色、ニュー、あ、なんていうんだろう、アイボリーベースの、カビカラーですね。ちょっとトッパーっぽい色もでもかつちょっと面白い色にもやっぱり挑戦しようということで、あんまりその機能っていうので言うと、自分の中ではそのね、ナズラ&チャートもすごいハマ、自分では気に入ってるし、マイブームでなんかそのまだまだ理解がされてないだろうなっていうプロブルー系もは残したんで、プロブルーは自分のわがままをして、あのなんか、説明いるし、なんか絶対やったら超便利な色なんだけどなって思いながら残した色だけど、まあそのカビ、アイボリーベースのカビカラーは割とそのトップのお客さんとかはもうのドストライクを狙ってみようと思って、自分なりにやってる一色ですかね。そのルアーっぽい色、あのハンドメイドの金のルアーに合うルアーっぽい色をに挑戦した色ですね。でそれも超もう塗って釣りとかで使っとって、去年の九州遠征の大会の後の友達との釣りで魚、別のモデルですけどで 試し塗りした色でルアーで魚釣ったりしてて、意外とこういけるかなっていうのがの3色。いきなりやっぱ車走りながらだからあれだけど、喋ってる内容は別にあのちゃんとしてるんですけど、まさかそのイジリーの色の説明をするとはスタートした時に自分では思ってなかったのでちょっとびっくりですけど、まあ少しあの先になりますけど、まあ多分まあ頑張ったら2月にはもう色塗りスタートできると思うんですけど、数が多いんでね、なんだかんだ。でまあ追加分ももう追いついたからぐいぐいやっていくと思いますけど、まあ名古屋はまだボディはの未発表で、あそうズーシミの今週ちょっと動画付いてまして、兄貴の生放送以外にもうあと5分ぐらいで家着くんですけど、だからそこでラジオ終わりますけど、お知らせを最後に、ロドリーの編集部の清水くん、通称ズーシミって言われてる清水くんがやってるズーチューブっていうのに、取材というか撮ってもらって動画がアップされております。前編と後編に分かれるって言ってて、まだ一応だ前編が上がったんで後編はいつ上がるか聞いてないですけど、編集してもらってるところだと思います。でまあそこでちょっと名古屋にも関わる、ネタが上がりますので、まあ名古屋横浜とか来てくれた人はうっすら見たなと思いますけど、ぜひそちらもチェックしてみてください。さすがに8時間喋り倒したらちょっと喉が声が変わってきた気がします。まあこんなところで、まあ車止めるまでは危ないんで逆に話し続けますけど、あと2箇所キュッキュッって曲がったらもう駐車場なんで、まあ明日喋るかな。でも兄貴の分取れなかったけど、まあでもちょっと今回はさっくり2本撮りでこれ欲張って明日また少し喋って増やしてアップしようとかやったら伸びる可能性があるので、もうこの2回で今回はちょっと上げさせてもらって、でできるだけコツコツと2週間に1回はデジをアップしていこうと思っておりますというわけで、まだ雪の残る、駐車場に戻ってまいりました。駐車場、駐車場変わるんですけど、新しい駐車場僕が今月押さえたがために誰も雪かきしてなくて、僕の押さえた駐車場だけめちゃくちゃ雪完璧に残っててやばいんですよ、ね、2月から。はい、着きました。というわけで聞いてくださってありがとうございました。もう膀胱もパンパンであります。また次回よろしくお願いします。ではでは。